皆さんこんにちは。それでは今司会の方がご紹介してくださった通り、私は今日は神の恵みによる契約と題して聖書からお話をさせていただきます。聖書には約束という言葉や契約という言葉がたくさん出てまいります。辞書を引きますと、広辞苑を引いてみたんですけれども、約束とはある物事について将来にわたって取り決めること、契約、約定と出ていました。約定というのは約束の約に定めるという字ですね。約定とありました。また契約と引くと、何項目かあったんですけれども、最初に1番目として約束、約定と出ており、次に2番目、法律用語としてこのように書いてありました。対立する複数の意思表示の合致によって成立する法律行為、例として贈与、売買、交換、貸借、請負、雇用、委任、帰宅などがあるとありました。私たちも贈与契約、売買契約、また貸借契約などという言葉は耳にしたことがあるのではないかと思います。ここに今お読みした対立する複数の意思表示の合致により成立すると言われたとしても何のことか意味不明でしたけれども、例が今お読みしたように挙げられていて、売買契約は売るものと買うもの、貸借契約なら貸すものと借りるものとの間で取り交わされる約束のことなので、対立する複数の位置表示とはそのようなことだというふうに分かりました。同じくこの広辞苑では3番目として宗教用語としてこうありました。キリスト教では神が救いの技を成し遂げられるために人間と結ぶ恵みの関係、イスラエル民族に対してモーセを通して結ばれた関係が旧約、古い契約で、後にイエス・キリストによって結ばれた関係が新約、新しい契約であるとありました。最初に約束とはある物事について将来にわたって取り決めることと辞書に書いてあったと申しましたけれども、一般的な意味には知っていても、いわゆる専門用語になると法律上は契約とはどういうことかを先にお話ししたように説明されたとしても、すぐには理解できないことが多いのではないかと思います。今お話ししたように辞書の種類にもよると思いますけれども、ただ辞書を引いただけではすぐには意味がわからない言葉があると思います。それはこの辞書という書物の性質上、ある言葉を限られた語数で簡潔に分かりやすく解説しなければならないからだと言えます。契約という言葉の法律上の簡潔な説明も私は最初よく分かりませんでしたけれども、法律の勉強をした人やそれに携わっている人ならすぐに理解できたでしょう。同じように契約と引いたときに3番目に出てきた宗教用語として、キリスト教で神が救いの技を成し遂げるためにというようなことが書いてあったとしても、多くの日本人にとっては一体何のことと意味不明のことが多いのではないかというふうに思います。私たちクリスチャンはこの3番目の簡潔な説明のそれぞれの言葉の意味を今では知っていますが、未信者だった頃の私がこれを読んだとしてもほとんどわからなかったと思います。先ほど辞書とは限られた語数の中で簡潔に解説している書物だと申しましたが、一言二言で簡潔に説明できない事柄の場合は、その事柄の本質を表す言葉によって説明することになる、そうならざるを得ないというふうに思います。しかもその事柄をよく知っている人たちによって厳選された言葉によって書かれているのが、説明あるいは解説されているのがこの辞書であるということが、今お話した契約という言葉を引いてみて改めてそう思わされました。つまり辞書の読者は複雑な事柄を理解する、知りたいと思ったらどうするか、それはそこに書かれているその本質を表す言葉の一つ一つの意味を、その中身を知っていかなければ ならないということでしょう。本質、また今私はキーワードと言いましたけれども、今日は先ほどお話した契約という言葉の意味として3番目に書かれていた言葉の中から、このキリスト教の契約ということを説明した言葉の中から、その中でも福音をイエス・キリストという方、イエス・キリストの救いということについてよく知って、そして信じることができるように3つの言葉をキーワードとしてお話をしたいと思います。その3つのキーワードとは、1つ目は神の救いの技、2つ目が恵みの関係、3つ目が新約、新しい契約という3つの言葉です。それぞれの簡潔に言い表されたこれらの言葉の意味について順番にお話ししたいと思います。まず第一に、神の救いの技について。神の救いの技と言われても、それだけでは全く意味がわからないと思います。技という言葉にもいろいろな意味がありますけれども、これは神様が人間のためにあることをなされた、してくださったことを言っています。それは人を救うためにしてくださったのだというのです。救うとは助け出すこと。神様は人を何かから助け出すためにしてくださったこと、それが神の救いの技ということです。何からかとは、それは滅びであると聖書は教えています。聖書には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれています。これはヘブル人への手紙というところの9章の27節の御言葉です。私たち日本人には特に理解し信じ受け入れることが難しいことと言えるかもしれませんが、唯一まことの神様がご存在し、この全世界と、そして私たち人間もこのお方によって作られたものであると聖書は語ります。それはどういうことを意味するか、作られたものとそれを作ったお方との関係、創造主とそのお方によって作られたもの、被造物の関係はどういうものか。それは、主権は創造主なる神様にあって、人はこのお方に全く従うもの、人に対して生殺与奪の権利をお持ちになっているお方が神様、人を殺すのも生かすのも、そして与えることも奪うことも、すべてこのお方の思いのままであるということを表しています。これが大前提です。しかし私たちはこのことを知ったとしても、にわかには受け入れることができないでしょう。しかしこのことも、生まれながらの人間はこのことを受け入れることができない、この原因が人の罪であるというふうに聖書は語ります。なぜ人が罪を持っているのか、罪人であるのか、それは神様のお作りになった最初の人アダムの犯した罪が原因であると創世記に書かれています。そしてその子孫として生まれてきた全人類は、その罪の性質を受け継いでいる、生まれながらの罪人であると聖書は語ります。そしてその罪を、神様は人の死後必ずお裁きになること、罪があればその罰を受けて滅びなければならないこと、このことが定まっていると聖書に書いてあります。救いの技とは、その滅びから人間を救い出すためにしてくださったことであることだ、ということが聖書に書かれてあることです。こうしてお伝えしている福音、神様からの良き知らせとは、神様が人間に対して契約を結ぼうとしてくださっていることをお伝えしていると言えます。そしてこの契約、先ほど法律用語の説明で意思表示の合致により成立するのが契約であると少し難しい表現がされていたことですが、契約者間の間にはある合致、言い換えると合意が必要であり、それによって成立するとありました。それでは2番目の恵みの関係、恵みの契約についてお話ししたいと思います。この契約、神様からの人への約束、言い換えると契約を約束とも言い換えることができると思いますが、神様からの人への約束は、その成立に合意が必要と今申しました。しかしこれは恵みの契約だというのです。 それはどういうことでしょうか。恵みという言葉を、このキーワードの意味をもう一度辞書から見てみたいと思います。それはこうありました。恵むこと、情けをかけること、憐れみ、慈しみとありました。恵みを与えるといったとき、普段私たちは憐れみとか慈しみということをあまり意識しないかもしれませんけれども、創辞書に書いてあることを改めて知って、福音がこの神様からの約束がまさに恵みによるものだと言わざるを得ないというふうに思いました。その理由は、聖なる方、義なる方、完全に清く正しいお方は必ず罪をお裁きになります。裁かずにはおられないお方です。このお方の前に罪があれば滅びなければならない。これが神様がお定めになったことです。主権は神様がお持ちであり、神様にあります。それにもかかわらず、神様はある契約に合意したものを救ってくださると、救いの道、救われるべき道を用意してくださっていらっしゃいます。私たち人間が自らの神様に対する罪を自覚しているか否かにかかわらず、裁かれ滅びなければならないのが人間の定めでした。滅びとは一言で言えば、地獄に落ちてそこで永遠に生きなければならないということです。どれほどそれが悲惨で、どれほど苦しいところかは、生きている私たちにはその実態を正しく把握することは不可能でしょうけれども、神様がそこに行かせたくない、そこから救い出したいと願われるということからだけでも、人はその真実を知るべきでしょう。実際にはできなかったとしても、そうすべきだということが言えると思います。恵みによる関係と申し上げたのは、私たち人にはその救いを要求する権利は全くないにもかかわらず、神様が一方的に滅びに瀕している私たち一人一人を憐れんでくださって、慈しんでくださって、用意してくださったということです。それでは3番目の新しい契約について、最初にお話した契約のキリスト教での意味として、イスラエル民族に対してモーセを通して結ばれたのが古い契約、旧約だとありました。それに対して今、新しい契約がイエス・キリストによって用意されていると聖書は全人類に知らせています。それは恵みによって私たち人間に与えられる救いの契約です。その契約の内容はこうです。誰でもイエス・キリストを救い主として信じれば救われる。私たち人間が合意を求められているのは、ただこのお方を信じるということだけです。私の罪を身代わりに負って十字架にかかって死んでくださった、そして墓に葬られて3日目によみがえられた生ける神の一人子、子なる神である、このお方が救い主であると信じること、このことを信じれば救われる。救われるとは、ただ滅びを免れるばかりではなくて、永遠の命を持つ者として生まれ変わらされ、神様と共に、このイエス・キリストという方と共に、神の国、天国で永遠に生きる者に変えられるということです。これがイエス・キリストの十字架の死と復活によって明らかに表された、私たちに対して差し出されている恵みの契約です。イエス・キリストの福音です。最後に、この契約を用意し、この約束に預かるようにと、今も私たち一人一人、またイエス・キリストを信じていない人一人一人を待っていてくださっている神様について、この御言葉をお読みしたいと思います。これは神様を信じたイスラエル民族と、その父祖と呼ばれたアブラハムという人について書かれた御言葉です。これはローマ人の手紙の4章の10節というところをお読みします。ローマ人の手紙の4章の20節に、このアブラハムという方についてのことが書かれてあります。この部分をお読みしたいと思います。不信仰になって神の約束を疑うことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には 約束したことを実行する力があると確信していました。聖書の神様、唯一まことの神様は必ずこの契約を成就する、実現することができる方であり、そうしてくださるお方です。ぜひイエス・キリスト、この方を信じて永遠の命を持つものとされることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。